はい、どうも皆さんこんにちは、佐々木尚です。ナオステーションというフリートーク番組を各週金曜日お送りしております。早いもので5月も、半ばになってまいりました。これの放送が5月13日にアップされておりますね。収録しているのは、5月10日の、火曜日でございます。時間は、午後9時を回ったところです。今日も最後まで聞いてください。はい、5月10日、本日は私、今のところ26歳なんですけれども、このアップされている13日には、27歳になっておりますね。26歳最後の収録でございますけれども、5月12日がね、誕生日でして、今年はありがたいことにバースデーライブっていうものもねやらせていただきますけれども、5月12日のそれが終わった後は5月17日内幸い町ホールにてイルドシャンソンというシャンソンのイベントに出演します。そして5月29日はうちのヒロファンミュージックのイベントです。はい、ディレクターの高瀬さんです。はい、お願いします。まあ、26歳から27歳に向けてね、ちょっと今頑張りたいなというか努力したいなっていうことがあるんですけど、ちょっといろんな活動していく中で、なんか調子が悪い日だったり、逆に大丈夫な日もあったり、山はあるわけですよね。で、それの中で気づいたこととしては、なんかビタミン B 群が足りないんじゃないかというのがちょっと懸念されてまして、で、じゃあ分かった、ビタミン B をいっぱい取ろうって思って、いざいろいろね、巷にあるビタミン B の食品が取れるものを探してみたんですけど、例えばじゃあまず野菜ジュースとか、あとそういう健康的ななんかそういう食品ね、見てみたんですけど、ビタミン E とか、C とか、A とかは、あと K、とかはあるんですけど、ビタミン B っていう表示が全然なくて、
意外と少ない
ね。ね、ないんですよ。で、ややこしいのが、あと、ベータカロテン。
ああ、はい。
これってビタミン B なのかなって一瞬思ったりしたんですけど、違うと思って、撤回したんですけど、あれやばい、ビタミン B 全然取れないじゃん。調べてみたんですよ。そういうビタミン系のね、そういう、なんか表示がややこしいってことは、うすす分かってたんですけど、皆さんも聞くまでもないだろうって思ってる方もいると思いますが、一応念のためね、ビタミン B は、巷ではビタミン B 群という言い方が一般的で、そのビタミン B 群の中には、ビタミン B1、B2、で、B6、B6、B12、そして、ナイアシン、パントテン酸、ヨウ酸、以上7種類。7種類が大体ビタミン B 群のメインキャストと言われてるらしくて、で、これ、ビタミン B という表示すらないのに、ビタミン B 群の今の7種類を、取っていくっていうのはなかなか難しいぞと、思ったわけですよ。で、しかも、いろんなね、そのサイトをサーフィンしてましたら、ネットサーフィンしてたら、ビタミン B 群っていうのは、すべて、偏っちゃいけないと。まんべんなく、その、取って、やっとビタミン B 群として機能する、とかっていうわけですよ。うわぁ、この7種類じゃどうやって取ろうかなって思った時に、次に検索したのがビタミン B 群、食品って、検索したら、それぞれ B1、B2、その他、以下省略、それぞれの、多く含まれている食品が、こう、一つ一つ書いてくれてるサイトがあって、例えばビタミン B1 で言うと玄米だったり、豚肉に多く含まれてると。他にもそういう風にね、一つずつ書かれてたんですけど、まとめると、卵、牛乳は、強いですよ。今言った7種類のビタミン B 群の、半数以上の、食品として、卵、牛乳を取っとけば、カバーできると。
ああ、なるほど。
で、あと、コーヒーとかね。あとは、ベタですけど、旅行食野菜とか。その辺、あと豚肉とかね。あと肉、魚もやっぱりいいみたいですね。だから、 結局、うん、じゃあなんでそういうドリンク系、ね、最近なんか流行ってるじゃないですか、うん、野菜ジュースにしてもね、うんうん、そういうのにはビタミン B 群が含まれてないってことは、うんうん、まあもう食品で摂るしかないわけです、うんうん、食べ物で、
うんうん、
なので、うん、僕が27歳に、うん、を迎えるにあたってとりあえず摂るのは、うんまあ、肉魚、
うん、
であと緑黄色野菜、
うん
そして牛乳卵、
うんうんうん、
以上の食品です、うん。はい、ナースでちょっと聞いていただいておりますけれどもね、高瀬さんどうですか、今出た食品の中で不足しがちなものはありますか。
不足、
最近ちゃん食べてます、ちゃんと
食べてますよ普通に。
ですか、
うん、意外と肉が少ないかも。
あ、肉少なくなってきました。
うん、でももともと何でも、
うんうん、
バランスよくは食べる方なので、はい、うんう
ん、なんかさ、うん、栄養バランスでさ何が偏ってるとかないですか。
うん、バランスどうだろうな。あ、でもね俺牛乳飲まないんですよ、
うん、あ、昔から
そんなに飲まないですね。
でもほら高瀬さん170後半あるじゃないですか、
うん、だから
何に伸びたんだろう、
ね、そういうなんてよくわかんないですけど
遺伝。
うーん、そうでもないですね。
そうでもないですか、
うん、
なんだろう、まあまあよく食べて多分よく動いてたんでしょうね。
そうですね、
当時 ね、
ね、
スポーツ系に ね、
ね
所属してましたから。
まあでもね、意外と牛乳を僕はね取らない方
で、意外だな、うん、そうですか。
だから本、うん、だから僕として多分カルシウム不足ですよね。
あ、そうです か、 か、
まあそれだからカルシウム不足じゃないと思うけど、
うんうん、まあでもね、うん、ほら精神的なストレスがかかる仕事をやってる人とかはね、
うん、
牛乳やっぱ大事みたいですよ、
うんうんうん、みたいね。
そうそうそうそう。え、学校では、
うん、
一応出されれば飲んでた感じ。
ああ、それは、給食は飲んでますよ、
給食の時は飲んでるけど、そうそうそうそう、だから、それ以外の、家で飲む習慣がそんなにない。
そんなにない。
ああ、そうなんだ。僕はね、まあ、ちょっとせっかくなんで、
うん、
幼少期を辿っていくと、
うんうん、
僕、牛乳大好きだったんですよ。
ああ、なるほど、
うん。で、小学校6年生の時点で、うん、実はもう165センチぐらいあったんですよ。
ああ、なるほどね。
で、あ、これはでかいな、背伸びていくな、って思ったんですけど、
うんうん、
そんな矢先に兄に、ミュージカル兄に受かりまして、
うんうんうん、
でそれが小6の時だったんですけど、
うんうんうん、
稽古場でね、
うんうん、
牛乳ガブガブ飲んでたんですよ、
はいはい、
そしたら、
うん、
子役の女の子から
、
あれ、なおくん牛乳なんか飲んでるって言われて、
は
あ、うん、好きだからねっつって飲んでたら、え、背伸びちゃうからダメだよって言われて、
は
あ、子役あるあるみたいですけど、
なるほど、
まあ一応契約書にも書かれてるんですけど、身長が、そのオーディション受かった時から本番にかけて著しく伸びた場合は、契約を解除する可能性もありますと。まあまあ、それを真に受けてなのかなのかわかんないですけど、で、まあその当時、ほら、兄に出る女の子なんて、要は子役界で言えばエリートですから、みんな。ね、男の子はほら、僕の年から初めて採用されたんで、まあよくわかんないですけど、女の子で言うとね、もういわゆるエリートの子たちが結構いっぱい受かるので、
うんそうねうん、
ま、子役のもう代表格みたいな人がいっぱいいるわけですよ。
うんうんうんうん、
そういう子からすると、うん、なぜ自ら身長を伸ばそうとするんだと。
あは
うん、だからそういう子たちはもちろん学校のね、給食とかでも牛乳は飲まないとか、うん、っていうようなプロ意識が結構あったみたいですよ。で、僕も、まあ、なんかその雰囲気に流されて、
うん、
ちょっと小6の時牛乳飲む量減ったんですよ。止まりましたね身長ね。
あ、そう、
非常に悔やまれますけどね、やっぱあるんです。だって5年生の時、
ああ
1年で12センチぐらい伸びた。
うんうん、なるほど。
だから
ガンガンいってるな
って、このまんま
ね、
もううわ来てるなって思ったんですけど、
あ、なるほど、
ちょっとストップかかっちゃいましたね。
あ、そういうのあるのかもしれないですね。
やっぱその勢いってあるんです
よね。俺伸びたの高2の時なんで、実は
遅っ。
そう、遅い時にゴカって急に伸びたんで。
あ、そう。
だからその時期にこうね、なんか。
そっかそっか、どういう生活をしてたかとかね。
うん、もっと飲んでるともっと伸びたのかもしれないし。
いや、そうですね。いや、そっかそっか。いや、だから僕はまあまあ、兄にね、出られたっていうのは僕のその後の人生において大きいですけど、
うん、
まあ、ちょっと身長が止まったっていうのも、それはそれで人生にとって大きいですからね。
あ、
まあ、ちょっと不思議な、そんな子役あるあるでございました。はい、ナウステーション聞いていただきありがとうございました。まあね、もう僕が兄でね、初舞台踏んでからもう早16年経つわけですよ。
うん、
で、 僕が出た年から、うん、だからアニーは新しい演出家に変わって、
うんうんうん、
外国のねジョエル・ビショフっていう演出家になったんですけど、
うんうんうん、
今年2016年のアニーの声を持ってジョエルも勇退するみたいで、
うんうん、あ、そうなんですか。
なんか来年から演出家変わるみたいでね、まあまあ一つで時代が終わったんだなと。まあでもよく考えたら僕が出た年から今年までずっと同じ人が演出してたわけですから長いですよね、
うんうん
うん、でしかもほら毎年ね、アメリカから来てたわけですから、
うんうんうんうん、
この季節になるとそういう意味でもほぼ半分は日本で過ごし、うん、半分は向こうで、ね、過ごしみたいなね、
うんうん、
感じの生活だったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、来年から誰になるのかねちょっと楽しみではあります。
そうです
ね。さあ、5月も先ほどお話ししたように本番いっぱいありますけれども、うん、6月が、6月8日に、まず毎月レギュラー出演させてもらってる音合いの6月公演があります、
うんうん、
ベテラン俳優の方とね、僕とあとレギュラーメンバーのミオさん4人で、朗読、前半1幕が朗読、2幕がいつもの歌とダンスのショーと2本立てでお送りいたします。そして6月11、12日2日間が、今年の3月に旗揚げになりました僕も演出 と、プロデュース的な感じで携わらせてもらってます、言葉子という朗読ユニットの第2回公演が、四ツ谷ガイヤールというおしゃれなサロンでやりますので、ぜひそちらも見にいらしてください。ここまでの本番がね、ちょっと今全部の、リハを同時進行やってて、
なるほど、
言葉庫までが終わってちょっと一段落なんですけどね、なんかだんだんわけわかんなくなってきましたよ、ということで頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。さあ、27歳のね佐々木奈も頑張ってまいりますので皆さん、お付き合いよろしくお願いいたします。それでは次回も聞いてください。さようなら。